ピンポンパンポーン。このラジオは非常に心がすさんでいるラジオです。それでもお聞きくださる方はこのまま視聴をしてみてね。ピンポンパンポーン。はい、皆さんこんにちはかな、こんばんはかな。どうも、三重県四日市市は上海町で野菜農家をしていますナスケンと言います。よろしくお願いします。本日の17時にジャパンポッドキャストアワードというものがあるんですけども、そちらの大賞と、スポティファイ賞というのが発表されました。ポッドキャストだったりとか音声メディアを盛り上げようっていうことでですね、数ある番組の中で、推薦20選を選んで、そこからさらに精査して対象を、一番組で、スポティファイ賞を一番組の合計二番組を選ぶという取り組みなんですけども、僕が事前にですね予想していたのは、対象が歴史を語るラジオですね。歴史のキュレーションプログラムやったかな。古典ラジオという番組がありまして、男性3人ですね。深井さんと、ヤンヤンさんと、あと樋口さんというこの5、3人が、歴史について、学んでいく。特に深井さんとヤンヤンさんに関しては、株式会社古典という会社を作って、歴史のですね、情報をいろいろ作り上げていっているという非常に詳しい方で、で、樋口さんももちろんある程度歴史に関しては詳しいんですけども、お二人にしてみるとちょっとまだ知識が浅いというか、浅いですけど、僕にしてみたらめちゃんこ詳しい方なんですけど、非常にハイレベルな知識を持ち合わせている方、3人が歴史について語ると。しかもそのうさんくさい、こう、喋り口調じゃなくって、非常にこう、面白く、語ってくれるラジオです。で、非常に歴史に関して、やっぱりこう、歴史って一言で言っても、どうなんですかね、僕の過去の、小学校、中学校ですね。高校はほとんど勉強してなかったし、途中で辞めてるんで、小学校、中学校の歴史のこう記憶って、大体こう、あったことを話すみたいな。この、なんか、大政奉還は誰々が何年にしましたみたいな。こんなざっくりしたことしか学ばないんですけど、でもそれにはすごくこう、いろんな人たちの、思惑というかですね、いろんなことがあってそういうのが成り立っているという話を非常にこう面白おかしく話してくれるラジオで、これは僕その20作品に選ばれた時から聞き始めたんですけど、間違いなく他の番組すべて、20選すべては聞いてないです。半分ぐらいは聞いたんですけど、残りはもうあんまり聞く気がなくてですね。ただその聞いた中で20作品のうち10作品は聞いて、で、その10作品の中でも明らかも飛び抜けている知識量、わかりやすさですね。これは普通に、番組としてですね、普通に成り立つぐらいのレベルですね。なんら普通の民放のラジオの、言っても、こう、入ってでもおかしくないような、そんな番組でしたね。で、それとあとですね、特勤マッシュさんというですね、メインのパーソナリティは渋ちゃん、のぶちゃん、けんちゃんという、このまた男性3人が、やられている、ラジオがありまして、特勤マッシュという、グループを組んでですね、その中の、墓場のラジオというのがその20作品に選ばれておりました。その墓場のラジオ以外にもですね、月刊特勤マッシュとかザッピングラジオとかですね、いくつか番組があるんですけども、その中でも墓場のラジオというのがノミネートされていて、おそらくその墓場のラジオが Spotify 賞を 取るんじゃなかろうかという予想でいました。ね、なぜかと言いますとですね、こちらはですね、こうとにかく、小学校中学校のこの中あの時に本当ふざけて話したりとかしてた、あの小さい頃に、とにかく楽しかった日々を30代になってもひたすら今までですね、ひたすらやってきてるラジオとワクワクを感じずにはいられないラジオと、その二つがおそらく、賞を取るというふうに予想していたんですけども、ごめんなさい、ここで、ネタバレになってしまった方には申し訳ないんですけども、ポッドキャストアワード大賞並びにスポティファイ賞ともにですね、古典ラジオさんが受賞されました。おめでとうございます。異論は全然ありません。普通にもレベルが高いと思ってた。あ、ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲みますね。普通にレベルが高いと思ってた、まあ、古典ラジオさんがまあダブル受賞ということで、本当にただただすごいなというふうに感じております。で、どうなんだろうな。まあ、実際ですね、すごいなって、思う反面ですね、まあ、やっぱりこう、僕個人もですね、仲間、僕も入れて3人で、ポッドキャスト番組をやっているので、お味噌汁ラジオというですね、ポッドキャスト番組をやっているので、まあ、やっぱり悔しさっていうのもありますよね。素直にもちろんおめでとうって相手を称えるっていうことはもちろんそうなんですけども、まあ、悔しいですよね。うん。で、僕ら農業をやりながら、まあ、ポッドキャスト番組をやっているので、そのまあ農業系ポッドキャストのもう先駆者的な、立ち位置である農家の種という番組がございまして、農家の種さんも、三人のパーソナリティですね。つるちゃん、コッティ、鉄兄という、その三人でやられてるんですけども、その農家の種もですね、20作品に選ばれておりました。で、今回は、その、選考委員の古田さんっていう方、僕ちょっとごめんなさい、存じ上げなかったんですけども、あと、選考委員の方が1位に推していて、非常にまた、新たな、こう、農業系ポッドキャストの可能性を示してくれたかな、というふうに、感じました。で、まあ、ね、やっぱり、つるちゃん、その農家の種のつるちゃんも言ってたんですけど、番組を始めて、まあ、6年ですね、経っているという。で、まあ、墓場のラジオをやっているトキマッシュさんも、もう、何十年と、まあ、番組配信を続けているという、すごくね、長くチャレンジしてきた、まあ一つ成果でもあるのかなというふうに思いますね。まあそれらをこう差し置いて本当に、こうどうなんだろう、古典ラジオっていうのは本当最近始めたの、去年からね、始めたのかな、ちょっと詳細あれなんですけども、そんな中でもですね、やっぱり圧倒的な知識力と分かりやすさで、大賞を共にかっさらっていった古典ラジオ。のメンバーには本当に最大級のね、リスペクトをもう送らさせていただきたいなと、一リスナーとして、一番組の MC としてですね、送らせていただきたいなというふうに、そんなふうに思っておりました。なんかですね、めちゃくちゃこう、このラジオトーク収録する前はめちゃんこ悔しくてですね、そんな自分大したことしてないんですけど、やっぱり、こうやって大賞が発表されると、でも自分たち、あれですよ、全然劣ってるんですけど、でも自分たちには、もっと他の可能性が提供できるというふうに、思っています。それは僕がやっているお味噌汁ラジオの、まあ、僕以外にもですね、農家のしなやん、で、あと会社員のすみへい、で、農家の私なすけん、この3人でやってるんですけども、やっぱり僕らにしか出せない可能性っていうのはあるなというふうに思いました。まあ、20作品、番組紹介とかいろいろ見させてもらったんですけど、やっぱその20作品それぞれにまあ良さっていうのもあるし、で、20作品に選ばれてない番組でも、めっちゃんこう面白いね、番組あるんですよ。うん。あるんで、なんかまあ、まあどうしてもね、大賞っていうのはすごくこう、わーってなりますけど、もっともっとやっぱりこう、 深掘りしていく必要があるのかなというふうに、うん、思っていますね。まあ、喋ってみると案外あれですね、怒りよりも本当におめでとうございますっていう気持ちの方が、だいぶ出てきちゃって、なんだろうな、自分もう本当ね、怒り狂うような口調で言おうかなと思ったんですけども、まあそんな風にはいかずですね、なんか尻すぼみみたいな回になっちゃったんですけども、はい、まあそんな感じでもうちょっとね時間が来て、来ちゃってるんで、終わりたいなという風に、思います。まだまだポッドキャスト並びにまあ音声メディアの可能性っていうのは非常にあるなという風に感じました。2019年の大賞、Spotify 賞は古典ラジオさんでしたが、2020年はですね、まあ自分たちも、そこの土俵に、まあ乗れるように、またその土俵に乗りつつもですね、その、ポッドキャストアワードという枠組みだけじゃないですね、活動を、していきたいなというふうに、思っております。まあね、ポッドキャストアワード大賞ってなって、もちろん価値もありますし、すごいと思うんですけども、もっともっとリアルに根付いてね、僕たちは、まあ、番組を、声を、で、思いを届けていきたいな、というふうに、まあ、決意を新たにしたわけでございますので、まあ、2020年、ぜひぜひ、皆さんよろしくお願いします、ということで、はい、こんな感じで終わりたいと思います。怒りどころか、最後、シューってこう終わっていっちゃったっていうね、感じなんですけども、はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではさよなら、お疲れ様でした。